東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ タムのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。皆さんこんにちは。7回目放送になります。 DJ トムです。まだですね、残暑が残ってますよね。暑いですね。しかも台風がすごい勢いで発生してます。皆さん台風とか大雨には気をつけてくださいね。それではですね、早速ですがメッセージをもらっております。ラジオネームのどこし最強さん。東京オリンピック、いよいよボランティア募集なども本格化してきてますよね。その前にラグビーのワールドカップもあったりと、これからスポーツが盛り上がっていきますね。そうですね、ラグビーのワールドカップが来年ですか。それで、オリンピックは2020年、その後ですね2026年、名古屋でですねアジア大会も開催されるんです。結構ですね、これからスポーツが盛り上がってくる、ことになると思いますので、皆さんですねいろいろ、やっていきたいな、そう思っています。それとですね、もう一つ、ラジオネーム最強消防士さん。スポーツの闇はいくらでもありそうですね。日大のチアリーダーのパワハラ問題、日本のボクシング協会の過剰な接待といろいろありますよね。なんだか DJ トムさんが言おうとしていることがわかります。これからも鋭い視線で切り込んでください。ありがとうございます。ということでね、こういうのはメッセージをいただいております。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ、レイディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レイディオ365を ID 取得後に番組にある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net、tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第7回目放送、バスケットボールを作った男、始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。まずはですね、 WBSC 女子野球ワールドカップに関する話題です。今回でですね第8回目となる、女子ワールドカップ野球大会ですねが、フロリダの方で、開幕しました。日本時間で23日、向こうの時間では22日からスタートしたわけですけれども、侍ジャパン女子代表はですね第一戦ドミニカ共和国を8対0で破りました。その後ですね、今回、香港戦、これもですね、コールド勝ちを収めております。でですね、開幕投手に指名されたのがですね埼玉アストライアで投手をしてます谷山投手なんですね。今回、秘密兵器と呼ばれる右腕がですね国際デビュー、これで期待通りの仕事をしました。エースのですね佐藤選手、この人も絶賛していますね。すごいテンポが良かったんですよ。 私もですね、見ましたけれども結構いいボール投げてました。6回を投げてですね、9奪三振0フルでした。で7回は、エースの佐藤選手が、やったんですけどね、すごいね、よかったです。私もですねキャッチャーしてる身なんですけれども、このピッチャー実を言うとですねまだ3年目なんですよ。公式をやって3年目、その前何やってたかっていうとソフトボール軟式野球やってたらしいんですね。いやー下投げ上投げ全然違いますからね。それでここまでできるっていうのもすごいと思います。しかも国際大会ですよ。しかもこれ初戦なんです。初戦ってねほんとね難しいんですよ。特にね公式戦の初戦っていうのが勝ち方によってねチームの流れが全て変わっちゃうんです。でしかもワールドカップ6連覇に向けてのスタートなんですよ。ということは21連勝今してるわけなんですけれども、で今回勝ったことによって、22連勝23連勝になったんです。いやーこれでもう一回優勝してもらいたいですね。ほんとですね。で、決勝なんですけれども現地時間、8月31日が決勝、日本時間でいうと9月1日が決勝となる予定になっております。もっと頑張っていってほしいですね。それでは続いての話題です。レスリングの話題です。ジャカルタで開催中の、アジア大会レスリング、こちらちょっとですね不安材料が残ったんですけれども、日本の金メダルがこれまでで最も少ない男女合わせて1個と惨敗しちゃったんですね。いやー東京オリンピックまであと2年ですよ。ちょっと今回ね吉田沙保里選手とか伊調馨選手とか出てませんけれども、オリンピックの金メダリストや世界選手権の覇者、次世代の選手などを送り込んだんです。でもダメでした。でこの言い訳、今大会坂江元強化本部長がパワーハラスメントで辞任しましたよね。その辞任から初めての国際大会において選手がトレーニング集中できる環境が整えられなかったっていうんですけれども、いやいやいや、それは違うでしょう。だってトレーニングなんて誰でもどこでもできるじゃないですか。僕らもそうです。社会人野球だって個人的にやってますし、じゃあプロ野球だって監督が変わったからってトレーニングができませんとかっていう、そんなんないですよね。絶対それを言い訳にしかなってないです。でしかも今回ですね男女合わせて1個ですよね。これって女子ってもっと激しいんですよ。女子って釜山大会、2002年の釜山大会からずっと金メダル取ってきてたんです。しかも3個を下回ってる年がないんですよ。で今回初めて金メダルないんですよ。これもねちょっと早急に立て直さないと、2020年の東京オリンピックちょっと不安材料を残したまんまで挑むということになっちゃいました。さあどうなることやらですね、これから再建していってほしいものと私は思っております。以上スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことを毎回テーマを決めて語るコーナーです。今回語るテーマはバスケットボールの歴史についてです。さてバスケットボールって まあゴールがあって5人対5人で争うような競技なんですけれども、最初アメリカでまあ考案されたスポーツなんですが、バスケットボールっていうのは一人の人物によって考案された数少ない競技なんですね。で、その考案者っていうのがアメリカの YMCA スクールの体育教官を務めていたカナダ人ジェームス・ネイスミスという方がバスケットボールっていうものを考えて、で、この人ですね、いろいろやってみたんですよ。アメリカンフットボールとかサッカーとかラクロスとか室内で取り入れようとしたんですよ。でも失敗に終わってるんです。で、バスケットボールっていうのにの原型を作った人なんですね。でもよく考えてみてください。サッカー屋内競技として今取り入れようとして失敗に終わってますよね。けど今ありますよね、フットサルっていう競技は室内で。なんでこの方ね、すごい未来見据えてねやってたんじゃないのかなって思うんですよね。まあそれはさておいてですね、今の現状5対5の2チームが1つのボールを手で扱って、高さ305センチ、10フィートです。直径45センチ、18インチのリング状のバスケットにボールを上から通すんですよ。下から通しちゃダメですよ。上から通すことによって得点を競う競技なんですね。で、これ面白いことがありまして、まあ初めてじゃあ試合したのは1891年12月21日。いや、クリスマス前にやんなくてもって思うんですけれども、しかもこれ YMCA のトレーニングスクールで学生18人が9人ずつに分かれてやったんです。で、その時のボールなんだと思います？サッカーボールなんです。サッカーボールですよ皆さん。いやー、サッカーボールがね手で扱われてたんです。ずっと蹴るものが手ですよ。すごい考えですよね。で、ゴールについては当初は45センチの四角形の箱を想定してたんですけれども、箱ですよ最初。それが用意できなかった。で、代わりにその辺にあった桃の入れるカゴっていうもの、 桃入れのカゴです。普通に背負うやつ、あれをバス体育館のバルコニーに取り付けたんです。で、その時のゴールの高さが10フィート 3.05メーター。これね、全然以後変わってないんですよ。だからこれ原型もそのまんまなんですよ。しかもこのリングの大きさ、これも45センチ、これも変わってないんです。すごいですよね。で、この時最初の試合の時の18人の中には日本人の選手もいたんです。留学生で一人、石川源三郎さんって言われる方が含まれてました。で、その時にやった試合っていうのはトスアップしてから1時間ほど経ってやっと点が入って終了したと言われてます。1時間ですよ。1時間あちこちあちこち行ってやっと得点が入ったと。今なんかだったらね、何秒かで入っちゃいます。1時間走りっぱなしはちょっと辛いですよね。で、このバスケットボールのじゃあ由来、名称についてなんですけれども、ネイスミス先生と学生の間で話題になった。で、なんていう名前をつけようかっていうことから、桃のカゴを用いた、最初は桃のカゴでしたよね、を用いたからバスケットボールになっちゃったんですけど、バスケットボールって最初は英語表記はね、バスケットとボールに分かれてたんです。今バスケットボールって一つの単語になってますよね。昔はバスケットっていうカゴっていう意味とボールっていう意味で一つの単語になってなかったんです。へーと思いますけどね。そんなことは置いてですね、プレイヤーの人数 今5対5ですよね。昔は両チーム同人数であれば何人でも良いんです。ということは1回ね50対50で試合したらしいんですよね。まあ体育館潰れますよね、もちろんのことで。まあそんなことがあってですね、まあ今の原型になったということになっています。で、日本においてバスケットボールが伝わってきたのは1908年大森平蔵っていう人が YMCA から帰ってきたという話です。で、日本はじゃあ何があったかというと、1924年に、全日本学生加護級老朽化連合っていうものを結成しました。で、1924年って言えばこれが第1回春の選抜中等学校野球大会、後の選抜高校ですが始まった年なんです。えらい昔の話ですね。で、まあそれから日本はバスケットボール協会が1930年に設立されて今に至ると。で、今は、NBL というものと BJ リーグが統合して B リーグというものになって、まあチーム数が増えてですね、今バスケのプロバスケットリーグというものがやってるということになります。まあバスケですね、歴史ほんとね、調べてみれば調べてみるほど結構浅いんですけど、浅い割にしてはあんまり変わってないんだなって思いましたね。5対5の2チーム、まあ最初50対50とかやってましたけど、まあ高さもそのバスケットリング の直径も変わってないっていう、あーすごいなーと。で、この人一人で考えたっていうのもこれすごいなーって思いました。以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースでは WBSC 女子野球ワールドカップの話題、レスリングの話題をお届けしました。 DJ トムのぼやき部屋ではバスケットボールの歴史についてぼやいてみました。というわけでですね、早速ですけどすいません、メッセージもう一件もらってますので、ご紹介したいと思います。ラジオネームキャッチャー大好きさん、どのスポーツにも闇があるのでしょうか。トムさんは闇に関してどのように考えていますか。そうですね、まあどのスポーツにもですね闇があるっていうことは前回もお届けしたと思うんですね。で、そうでない人たちが広く携われるように日本全体のスポーツ界が変わっていく必要があるっていうところで私はずっと思ってます。なので、そうですね、競技団体を広く言えば一つの団体を作ってそこから派生していけば横のつながりも広がっていいんじゃないかなって思います。キャッチャー大好きさん、メッセージありがとうございました。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレイドー36プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツ&レイディオ第7回目放送、バスケットボールを作った男、これにて終了です。ここまでのお相手は新しいものに挑戦中である DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供にお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.